ただいまより、主の年2024年1月14日の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。賛美歌239番を賛美します。 詩編講読、詩編第8編、講読詩編の14ページになります。私が上の段を読みますので、皆様は一段下がった箇所と、そして太字の箇所をお読みください。詩編第8編、指揮者によって、ギキトに合わせて、賛歌、ダビデの詩。主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。天に輝くあなたの意向を称えます。あなたは歯向かう者に向かって砦を築き、あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。そのあなたが御心に留めてくださるとは、人の子は何者なのでしょう。神にわずかに劣るものとして人を作り、御手によって作られたものすべてを治めるように、
その足元に置かれました。
羊も牛も野の獣も、主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。ご一緒に、主イエスキリストが私どもにお教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈りは水色の秋報に印刷されてあります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読いたします。マルコによる福音書第1章16節より18節、新約聖書の61ページになります。マルコによる福音書第1章16節より18節。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。もう一箇所、マルコによる福音書第8章27節より38節、新約聖書の77ページになります。マルコによる福音書第8章27節より38節。イエスは弟子たちとフィリポ・カイサリア地方の方々の村にお出かけになった。その途中、弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているかと言われた。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も 預言者の一人だという人もいます。そこでイエスがお尋ねになった。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた。あなたはメシアです。するとイエスはご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められた。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかも、そのことをはっきりとお話になった。すると、ペトロはイエスを脇へお連れして諌め始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペトロを叱って言われた。サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず、人間のことを思っている。それから、群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者は、それを失うが、私のため、また福音のために命を失う者は、それを救うのである。人は、たとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら、何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払いようか。神に背いたこの罪深い時代に、私と私の言葉を恥じる者は、人の子もまた父の栄光に輝いて聖なる天使たちと共に来るときに、そのものを恥じる。お祈りをいたします。天の父なる神様、この聖日に、あなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝をいたします。どうぞこの時、私ども霊と真理をもってあなたを礼拝することができますように。この礼拝において、あなたの聖なる御名のご栄光を豊かに表してください。そしてあなたの救いの御旨を私ども一人一人にさやかに表してください。今日ここに礼拝する私ども一人一人があなたの霊を、聖霊を受けて、あなたの救いのご計画を受け取り、そしてそれぞれの場所へと派遣されていくことができますように、あなたから使わされていくそれぞれの場所において、あなたから託された使命と役割を大胆に果たしていくことができますように、支え導いてください。そのことのために、この礼拝に奉仕をします奉仕者一人一人をあなたがどうぞ強めてください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。どうぞあなたが御子の十字架の血潮によって贖い取ってくださいました教会の交わりを、あなたが豊かに祝福し、支え導いてくださいますように、幼い者から年老いた者まで、今病の中にある者、さまざまな課題や問題を抱えているもの、また新しい道に踏み出そうとしているもの、助けを必要としているもの、今日様々な事情によってこの礼拝に出席することができないもの、一人一人をあなたが支え導いてください。そして今この時、日本中において世界中において行われます主の日の礼拝をあなたが豊かに祝してください。主よ、能登半島においては 大きな地震が起こり、多くの人々が苦しみの中に歩んでおります。また世界中においても様々な自然災害が絶えず、そして戦争紛争が続いています。どうぞこの地上に喘ぎ苦しむ一人一人をあなたの憐れみによって救い出してください。どうぞあなたの御国を仰ぎ見つつ立ち上がる力を与えてください。そしてどうぞ苦しみの中にあるもの、悲しみの中にあるものにあなたにある慰めと励ましが与えられますように。主よ、私どもの教会が置かれておりますこの地域に生きる一人一人をあなたが導いてください。そしてまた聖学院、大学、聖学院緑幼稚園に集う一人一人をあなたの導きのうちに置いてくださいますように。これより御言葉に預かろうとしております。語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌517番を賛美します。ご起立ください。
Thank you.
着席ください。本日のメッセージは私についてきなさいです。私についてきなさい。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。私についてきなさい。キリストは私たち一人一人を招いてくださいます。私についてきなさい。人間を取る漁師にしよう。キリストは私たち一人一人の人生を神様のご計画に用いてくださるために招いておられるのです。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。キリストの招きにお応えして今日一緒にこの教会に集うことができましたことを心から感謝をしたいと思います。さて、私が2020年にこの教会に着任してから、ルカによる福音書の御言葉によって神様のメッセージを共に聞いてきましたけども、ちょうど昨年末に終わりましたので、しばらくはキリストの弟子として生きた人たちのエピソードを通して神様に従っていくことについて一緒に学んでいきたいと思います。まずはその中でも十二弟子の一人ペトロと呼ばれたシモンのエピソードからしばらくの間始めていきたいと思います。キリストの弟子たちの中でペトロと呼ばれたシモンという人ほど聖書の中で一番よく知られている人は他にいないのではないかと思います。シモンという名前ですけども、この名前の由来はもともとヘブライ語のシメオンという言葉がギリシャ語になった呼び方で、実は新約聖書の中には70回以上も出てきます。そしてまだこの人はアラム語でヨナの子ということを意味するバルヨナと呼ばれたり、またヨハネの子というふうに呼ばれたりすることもありました。イエス様はシモンのことを何と呼んだかというと、アラム語で岩を意味するケファという言葉で呼んでいました。また使徒パウロも手紙の中で10回近くケファという呼び方で呼んでいることがあります。この岩という意味の言葉がギリシャ語になりますとペトロという言葉になるわけです。新約聖書の中でこの人は150回以上もペトロ、岩というあだ名で呼ばれています。シモン・ペトロはベトサイダという町の出身でした。このベトサイダというのはガリラヤ湖の北の東側にあった町でした。この人が話す言葉はガリラヤという場所の訛りがある言葉だったと言います。今の日本で言えば東北の訛りがあるというのに似ているかもしれません。ペトロは兄弟アンデレやゼベダイとその息子ヤコブとヨハネと一緒に魚を取る漁師の仕事をしていました。ヨハネによる福音書によると、彼はアンデレと一緒に洗礼者ヨハネの弟子になったこともあったようです。シモン・ペトロは結婚していて、ペトロの妻の母親、お姑さんですけども、お姑さんはガリラヤ湖の北の西側にあるカファルナウムという町に住んでいました。ペトロもカファルナウムの町にいるときにはお姑さんの家に泊まっていて、このお姑さんはイエス様に病気を治してもらったということもありました。福音書の中には このシモン・ペトロがイエス様の最初の4人の弟子の1人だったということが書かれています。やがてイエス様は特別な弟子たちの数を12人に増やすことになりますけれども、そのことによってイエス様のお働きの特別な使命が明らかになっていきます。12という数はイスラエルの12部族を表す数でした。イスラエルを表す象徴的な数字です。ですからイエス様は12人のお弟子さんたちを取るということによって、終わりの日に新しいイスラエルを呼び集めるというその使命を明らかになさったのです。シモン・ペトロの性格については、福音書の中からわかるのは、相当両極端な性格があったということがわかります。例えば、ペトロはですね、とても激しい性格を持っていたんですけれども、オリーブ山で剣を振るったという出来事があったように、ちょっとですね、激昂すると力任せに、暴力を振るってしまうような場面もあったりします。でも基本的にこのシモン・ペトロは素朴で純粋な人だったようです。そして彼はとても正直な人でして、いろいろ失敗をやらかすんですけれども、その後には心から悔い改めていく、そういうタイプの人でした。私たちは福音書の彼にまつわるいろいろなエピソードを合わせていくことによって、ペトロの信仰の歩みを一緒にたどっていくことができます。シモン・ペトロが信仰の歩みを出発していったのは、イエス様に招かれたからでした。ペトロが漁師として働いているその時に、イエス様からの招きが与えられたのです。ルカによる福音書によると、イエス様はその時、ガリラヤ湖のほとりにいて、イエス様の話を聞こうとして、たくさんの群衆が押し寄せてきていたと言います。イエス様の話を聞こうとする人々の数があまりにも多かったので、イエス様は群衆と少し距離を取ろうとなさいました。そしてイエス様は岸辺に2艘の船があることを見つけます。その時、漁師たちは船から上がって網を洗っていました。イエス様はこの時、シモンの船に乗せてくれるようにと頼んでから、そして岸から漕ぎ出すように命じられました。イエス様はシモンの船の上に座って、そこから人々にメッセージを語ります。そして話し終わった時、イエス様はシモンに言うんです。沖に漕ぎ出して網を下ろし、漁をしなさいと。もちろん大工のイエス様よりも漁師のシモンの方が魚を取ることについてよく知っていたので、きっとシモンは内心何言ってんだと思ったかもしれませんけれども、彼はイエス様の言葉に従ってこう答えるんです。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと。すると奇跡的に大量の魚が取れたんです。シモンは本当に驚いて、そして目の前にいらっしゃるお方に恐れを感じながらこう言います。主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと。するとイエス様は彼に答えて招いてくださったんです。私についてきなさい、人間を取る漁師にしよう、 恐れることはない。今からのち、あなたは人間を取る漁師になる。イエス様はシモンを招かれました。イエス様に信頼をして、そして人間の思いをはるかに超えた神様の救いのご計画に従っていくようにと彼を招いてくださったのです。でもこの時彼はまだ自分がこの後どういう人生を送っていくのか、どんな仕方で人間を取る漁師になるのかということについては本当の意味ではよく分かっていなかったんです。でもそんな状態でもシモンは神様のご計画に加わるというその招きを受け入れていったんです。彼は自分が取るに足らない存在だということをよく知っていながらも、自分を招いてくださった主に信頼をして従って行きました。彼はそれまでの安定した生活を捨てて、すぐに網を捨ててイエス様に従い、キリストの弟子の一人となっていったのです。神様を信じて従ってゆくということは、何か客観的な証拠があるからとか、根拠が確かだから従ってゆくということとは違います。誰の目にも明らかなことに対して、私たちは信じるという言葉は使いません。人間の目から、私たちの目から見て決して明らかでないことだからこそ、信じるという力が必要になってきます。イエス様はその信じるという力をペトロに与えてくださいました。ペトロを招いて信じる力を与えてくださったキリストは、同じように今日この礼拝に集った私たち一人一人のことも招いていてくださり、そして主を信じる力を与えていてくださいます。そんなふうにしてキリストの弟子としてのスタートを切っていったシモン・ペトロですけれども、彼はフィリポ・カイサリアという地方で信仰の歩みの中でとても大切な経験をしました。それはイエス様が弟子たちにこう問いかけた時のことでした。人々は私のことを何者だと言っているか、イエス様こう聞かれたのです。弟子たちは答えます。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も預言者の一人だという人もいます。でもイエス様は自分についてどんな噂が話されているかというそのお答えに満足はなさいませんでした。イエス様は他の誰がどう思っているかではなくて、あなたが私のことをどのように考えているのかということを問われたのです。イエス様はさらに聞かれます。それではあなた方は私を何者だというのか。するとあのシモン・ペトロが弟子たちを代表してこう答えたのです。あなたはメシアですと。同じようにキリストは私たち一人一人にも問うておられます。あなたは私を何者だと言うのかと。私たちはイエス様についていろいろな視点で捉えることができるかもしれません。昔実在した歴史的な人物として、またキリスト教の教祖という人物として、私たちはいろいろな視点でイエス様のことを捉えていくことができます。 けれども客観的にイエスという人物がどういう人であったかということをいくら分析しても、私にとってキリストがどういう存在であるかということの方が大切なのです。誰がイエスという人に対してどう語っているかということではなくて、私の人生を導くお方が誰なのか、その答えを私たちも信仰を持って告白していかなければなりません。ペトロは、あなたはメシアですと語りました。そしてその答えを与えてくださったのは、人間ではなくて天の父なる神様であられました。イエス様はイエス様のことをメシアと言ったそのペトロの告白をとても喜んでくださいました。でも実はペトロはイエス様がメシアキリストであるということの本当の意味をまだ十分に理解していたわけではなかったんです。そのことはすぐに明らかになってきます。実はペトロは自分がそうあってほしいと願っているメシア像、それを思い描いていたんですね。ローマの支配から自分たちを解放してくれるメシア、自分たちの生活を支えてくれるそういうメシア、自分たちの都合のいいメシア像を思い描いていたのです。イエス様がご自分のメシア、キリストとしての働きが十字架の見苦しみにあるということを明らかにお告げになると、ペトロはそれに怒って抗議をするのです。しかしイエス様はそのことに対して強くお叱りになりました。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている、そうお叱りになったのです。